そう、私、はい、元田さんご存知か分かんないですけど、この番組に林家キリンさんが出てくださったんですよ。
キリン兄さん、はい、はい、
あのカシメさんが連れてきてくれて、はい、でその流れで僕があの2人のやってる静岡の K ミックスの静岡県域のラジオ
を、はいはい、ツイッターで見ました、はい、
出してもらったんですけど、まあ、その放送前に一応その、はい、まあ、市場調査でもないんですけど、
はい、
前の週の放送を一応こう聞いとこうと思って、
はい、
ラジコプレミアムに入れば聞けるんで、はいはい、
あ、静岡、ね、なかなかね、
でもちゃんと聞けるんですよ皆さん、はい、なんでこんなに押してるか分かりませんけど、はい、でそしたらちょうど前の週にチョチョラ組の話題をカシメさんがしてて、
はい、チョチョラ組って、まあ、私とその、はい、まあ、カシメさんって何週のパーソナリティなんでしたっけ、この番組、
この番組、あ、バラバラです。
あ、バラバラ、あ、か、そう、
あの固定してるのポンタさんだけ
です。あ、そうなんですね。カシメさんとあと、落語協会のね、はい、立花屋文豪兄さんと芸術協会の竜亭しがらき兄さんというね、4派でやってる、まあ、ユニットなんですけども、はい、そのチョチョラ組というのね、はい、でそのチョチョラ組の
話をちょうどしてて、
はい、
でなんか話がだんだんポンタさんの話に変わっていって、
なんで
チョチョラ組はこういうユニット僕やってるんです、カシメさんがそう言って、はい、キリンさんはあんまユニットやってないから、はい、いいね、そういう年齢近い人たちでやっててみたいな話をしてて、はい、で、はい、あの、いや、チョチョラ組っていうのは、はい、とにかく解散しないようにしようっていう落語ユニットブームがあった中で、はい、いろんな人たちやったけど解散していってるから、
はい、
とにかく仲良くやろうっていうことが原点にあって始まったんですよって言ってて、
はい、
あ、そうなんですか、でこうメンバー今紹介いただいたように弁護士さんとか信楽さんとかでやってるんですよって言ってて、
はい、
で4人で旅行とかも行くって話もしてて、
はい、
あ、仲いいですねなんていうのを聞いてたんですけど、
はい、
ポンタさんがいかにもこう各地域でおじさんたちと仲良くなれる人だって、は
い、そうですね、うん、各町でおじさんと喋っちゃいますね、うん、
でもすごい、それはカシメさんもキリンさんも感心してて、これはすごいなと、おじさんに好かれるってすげえよみたいな話です。
そのやっぱ町の、いろんなこと知ってるおじさんについついこのお寺の由来は何なんですかとかそういうのをついつい聞いてしまって、なんかおじさんが話してくれないみたいな気がしますね、
うん、おじさんたちはすごい喜んで聞きとして喋ってくるし、ただポンタさんはすごいなんか改めて、あ、不器用だなっていう話もされてて、
はい、
感情を表に出すのは下手だっていう、
あ、出さないですかね、基本的に、うん、はい、
だからすごいツンデレ感がすごいと。
あ、そうですか、へえって、自分の中ではすごい納得してるんですけど、なんか結構棒で返事してるみたいなとかありますね。美味しいもの食べても、うん、うまいっすねって言わないですからね。ああ、美味しいですって言って、帰り際に、あ、美味しかったですってちゃんと伝えるんですけど。
あ、そういうんですよ、ちょうどこういう話をずっとしてるのが、僕が翌週出るから合わせてくれたのかなとかね、交互出演みたいな感じで
聞かせてもらったんで、はい、K ミックスでどこのスタジオでやるんですか、東京でやるんですか。
あれは東京でカシメさんの道具使って撮ってるらしいです。
あ、そうなんだ。
あの、ね、バーキリンとかで撮ってます。
あー、
バーキリンというのは
あのキリン兄さんがあの最近始めた、浅草橋のバーで、もう本当高架下とかにあるんですよね。あの
プレオープンして、
はい、
ちなみにプレオープンの日はあの7代目の襲名パーティーの時です。
あ、そうだった。
僕はその日そこに行って。
あ、そうだったんですね。
そんな話、すみません出てもらえませんかみたいな話をして、そう。そうちょうど同じ日に、あ、ポンタさんはこんなとこで華やかなこんなことやってんだよと思いながら。
あの、僕ちょっと前にそのお会いしたんですよ、キリン兄さんに。ああ、あれだ、落語協会の100周年公演で、池袋演芸場で、あのシークレット要請みたいな、うん、誰が出るか分かりませんで、小朝師匠のプレゼンツの日にうちの師匠好楽が出るっていう、
は
い
は
い、
なんか乗ってましたね SNS に、はい、
それで、一緒にお付きでついてって、でキリン兄さんもでシークレットなんですけど、一応まあその菊王師匠が取りということだったんで、でまあ菊王一門がいっぱい出てて、でうちの師匠ももともと一門ですし出てたん でそこでなんか久々に会って話して、そのバーを始めたっていうのはなんか情報で聞いてたんで、あんまりこうあれですよね、狭いっつうか10人ぐらいなんですか。
そうですね、10人ぐらい、カウンター 5,6 席奥のテーブルに4人ぐらいっていうような、う
ん、なんかね、でもあんまり人が来すぎると大変だから、
大変そう
だからひっそりとオープンしてるって言ってましたね。そう、一回行こうかな。やっぱキリンビールなんですか。
あ、キリンビール
です。あ、やっぱキリン、そ、まあ、そこはそうです、キリン優秀しますよね。
名前が名前です。
そうですよね。それでエビスしかないとかなったらどう、なんでだよってなりますしね。
面白いです。謎かけ顔1000円でやってくれます。
そんな、ね、スナックのカラオケみたいな感じで。
そういうシステムが、
謎かけ1000ちょっと高いな。
バレちゃった、バレちゃいました。でも気のいい人はもう1000円
で。まあまあまあ、そうですよね。まあまあ、でも確かにそうか。まあ、まあ確かに1000、まあ、100円は嫌だしな。なんか確かに100円で謎かけやってってなんかちょっとバカにされてるみたいだしな。まあまあ確かに1000円ですね。ぐらい確かに1000円からスタートですね。はい、
そう、チャチャラ組の話もうちょっとすると、だからあ4人皆さんちょっとずつ個性も違って、
はい、
かしめさんがね、改作で、はい、新作の人がいて、そう、古典落語をやる人もいるけれども、はい、ポンタさんはとにかくみんながやらない落語をやりたがるっていう。そこもなんか個性が違うっていう話も、まあ、はい、
なんでなんですかね。か最初は別にそういうなんか明確にそうしようってなったわけじゃなくて、なんか気づいたらそうなってたような気がするんですけどね。もうなんかあんま覚えてないんですけど、
はい、
まあ、とりあえず最初たまたま前座四波の会っていうのがありまして、前座の時に、
はいはい、
で、まあ、そのある落語会を主催してくださってる方がそういう会をやってて、でその時に、我々二つ目上がる前ですね、2018年とかかな、はい、まあ、春とかにそのメンバーでやった会があって、でその時なんか仲良くなったんです。すごい打ち上げ盛り上がって、で2回目もやそれでやろうっつって2回前座でやって、でなんか打ち上げが楽しかったんで、じゃあ2つ目になってもこのままやりましょうかみたいな感じでやってって感じですね。はい、でその時はまだ新作古典改作とかなんかそういうような縛りもなくやってたんですよね、確か。なんか気づいたらそうなってて、じゃあそのままでいきましょうみたいな。そうだから僕かしめが、かしめさんが知らない落語をやんなきゃいけないっていうルールなんで、僕は
そんなのあったんですか、
珍品というか。
そうなんだ、
はい、かしめが知ってるとダメなんですよ、たとえ珍品であっても。
あ、そんな、なかなか
最近ちょっとずつ緩やかになってきましたけど、やっぱりその回数重ねるごとにだんだん珍品も減ってきたんで、僕も。
そうですよね、回数重ねりゃ、
そうですね、珍品減ってくんで、
減ってくし、かしめさんも知ってくしって。
そうなんですよ、だからいつまでもかしめが落語に詳しくなっちゃいけないっていう感じでやってますね。はい、
そうですね、はい、だからちょっと私もこれからちょっとずつ珍品の落語を探して、
ああもうぜひぜひ
勉強って言い方
も、僕もあこういうネタあるんだって勉強になりますんで。
いやでも知ってるからでも全然。
でちなみにちょちょら組の公演が4月の20、何日とか26だったかな、
あったんです、
ね、はい、
あ
なのでもうちょっとこの放送やってる時に終わってるんですけども、ちょっと次が多分7月とかになると思うんですけど、まあ、ちょっと会場とかと全然取ってないので、またそのうちお知らせしたいと思いますけど、はい、はい。